まずはね、今日ナイキのコマーシャルからご覧ください。So I'm going to start with Nike commercial.ナイキがちょっと前からこの Just Do It っていうフレーズを使って、まあ、まあコマーシャルもあるし T シャツもあるしいろんなところでありますけれども、so、Nike started this Just Do It thing a while ago. There's a commercial, there are T-shirts. で今のコマーシャルだともう車というか車ないから走って帰るしかないで。なかなか走りたくない、走ったら疲れるとかうだうだ言ってないでも もう走らざるを得ない状況に自分を追い込んだっていうそういう意味合いのもうなんあれこれ言わないで Just Do It っていうコマーシャルみたいですね。So in this commercial, she, that late woman, she just tossed her car, so she, there's no other option but to run home, right? It said 60 kilometers. But yeah, so they're just simply saying, you know, just stop making excuses, stop just talking and just do it, right? で、まあいろんなところでね、もうこれよく見かけます。うちの子供たちもなんかこのシャツ持ってますけど、Just Do It って、ね、宿題の時にそれを見ながらやるといいなと思うんですけども。ね、so I suggest this Just Do It. Maybe one of our boys have this T-shirt, and you know, I hope they look at that when they're doing homework. But 信仰生活でも、まあ聖書読んでていろいろこれやりなさい、あれやりなさいって言ってるじゃないですか。ね、そういう時にいやでもいやでもとか思う時にもうこの Just Do It と思い出したらいいのかもしれないっていうふうにもなんかふと思ったりもしたんですね。 And as we read the Bible, of course God tells us to do many things, but sometimes we make excuses and we say, well, but it's, you know, it's not easy, and maybe this phrase works, you know, just do it. で本当にただもうとにかくやればいいじゃんってね、思うことがあって、それもいいのかもしれない。And、maybe it's good to just do it, you know, as we read the Bible. でもそこには落とし穴ももしかしたらあるのかもしれないですね。But maybe there's a catch, there's a pitfall there too. 旧約のシリーズ、今日やっと4章に入りましたね。この創世記、いっぱいもういろんないいことがあるんです。かなり時間取ってますけども、今日4章の1節から7節。So we're in Old Testament Digest series, and finally we're on to chapter 4 of Genesis. So many things in Genesis, so we're taking time here. But, Genesis 創世記の4章の1節から7節をちょっと読んでみたいと思うんですが、so I'm going to read from Genesis 4, chapter 4, verses 1 through 7. And I'm looking for my passage.ゆかちゃん、そこの御言葉の紙を一枚持ってきてもらっていい？自分の原稿を渡したら、サンキューです。一節から読みますね。四章の一節から。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男の子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したてる。だがあなたはそれを収めるべきである。 ていうストーリーですね。アダムとエヴァがこうエデンの園から追い出されて、その後、まあ日常生活が始まって、このストーリーが始まるわけですね。 So this is after Adam and Eve was were expelled from the Garden of Eden, right? And their life started. でここでカインとアベルっていう2人の男の子が生まれるわけですね。 So they had two boys, Cain and Abel. それでカインは土を耕すもの、まあ、2人とも農業ファーマーになったわけですけれども、カインはその中でも土を耕すものになって、そしてアベルは羊を飼うものになった。まあ、農業にも二通りありますからね。その二通りになったわけですね。And so Cain and Abel, right? And Cain, they became, both became farmers. And Cain was working with the soil, and Abel was keeping the flocks, taking care of the sheep. それで、ある時に捧げ物を捧げる時期が来たみたいなんですね。神様からの何らかのインストラクションが多分あったんだと思います。で、そこで彼らが捧げ物を捧げに行ったわけですね。And there was time that they were supposed to give the offering to God. Obviously, it's not written here, but obviously there was some instruction from God to give offering. And その中でカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。で、自分がこう育てたものの、ね、そう収穫の中から持ってきて神様に捧げたわけですね。And Cain gave some of the fruits of the soil, you know, his produce, you know, and brought to the offering.そしてアベルはその自分がまあ羊を飼ってたんで、羊のウイゴの中から最上のものを持ってきました。 And Abel was taking care of the sheep, right? So he brought fat portions from some of the firstborn of his sheep. で、読んでって分かるのは、ここで神様はアベルの捧げ物には目を止められたが、カインの捧げ物には目を止められなかったって書いてあるんですね。And it says God accepted Abel's offering, but he didn't accept Cain's offering. But the 理由は7節を見るとはっきり書いてあります。And the reason is written in verse 7. 彼が正しく行ってなかったから。アベルは正しく行ってたんでしょうね。でもカインは正しく行っていなかったからだよって神様が言われる。You see, God says,You know, Abel was doing what was right, but Cain was not doing what was right. He didn't do it the right way. で、何が正しくて何が正しくなかったのかなと思うんですけど、so、what was right and what was not right? ここでアベルは羊のウイゴ、最初に生まれたものの中から最上のものを持ってきたって書いてありますね。わざわざこういう書き方がしてあるわけですよね。だから群れの中にいて、アベルはその羊の群れの中から一番最初に生まれた傷のないものを見つけ出して、その中の最上のもの、英語を見ると fat portions ってありますけど、本当に脂の乗った最上の場所を神様に持ってきたっていう、そういう意味合いですね。So here, Abel brought fat portions from some of the firstborn. So he went into the flock and looked for the firstborn. And he found the firstborn. And from that firstborn, he took the fat portion, which was the best part. I don't know if you like fat part of the meat, but it was the best part to God, right? だから本当にもう一番いいものをあえてよりすぐって持ってきたわけです。So he brought the best of the best to God.ところが彼、カインのところはもうシンプルに書いてありますね。地の作物から主への捧げ物を持ってきた。それしか書いてないんだけど、アベルの書き方と全然違うでしょ。ってことは彼はもう適当にそこにあったものを持ってきたということになるわけです。But as for Cain, he brought some of the fruit of the soil. That's what the Bible says. But the Bible didn't really say that Cain brought the best part, right? So it's kind of implied that he justWhatever was there. でだからアベルは最上のものを捧げた、カインは適当に捧げた、そういうふうに思ったらいいかもしれない。So I think, you know, what, the issue was that Abel brought the best of the best, whereas Cain just brought whatever was there. That was the difference. で、こういうまあストーリーなわけですけれども、で、まあ、ストーリーこの後にまた続くんだけど、それは来週、見ていきたいと思うんですけれども、でここでもう本当にキーレッスンがあるんですね。ここから私たちが学ぶことができる大切なレッスンがある。And the story goes on, and we're going to see the sequence next week, but there's a key lesson here in this story. それは神様に受け入れられる捧げ物と受け入れられない捧げ物があるんだということですね。 And that is there are offerings that are acceptable to God and there are offerings that are not acceptable to God. で、まあ捧げ物捧げ物って言ってるけど、今日のこのメッセージ別に献金のメッセージじゃないんで、ね、献金というよりもむしろ信仰についてのメッセージですね。というのは私たちの捧げ物というのはお金だけじゃなくてもういろんなものを捧げているわけですよね。私たちの心も捧げる、私たちの時間も捧げる、私たちの労力も捧げる、で、まあ、もちろんお金とか持っているものも捧げる、いろんな捧げ物があるんで、むしろこれは信仰に関する話だと思って聞いてもらった方がいいかもしれません。 So they're talking about offerings, but this sermon is not about the giving. Okay, it's more about our faith, because we don't just give money to God, we giveOf course, we do give money to God, but we also give our hearts to God. We give our time to God. We give our labor to God. Right? We give so many things to God. So it is more about faith. で、今も言いました、カインの捧げ物が受け入れられなかったのは、神様に受け入れられなかったのは、カインが正しく捧げなかったから、言ってみれば心からじゃなくて形式的に捧げたから、ね、っていうことなんですよね。 And as I said, what the reason why Cain's offerings was not accepted was because he didn't do it right. In other words, he just gave it as a formality, not from his heart. で、旧約聖書を読んでいくと捧げ物について何箇所かで書いてあるんですけど、一つちょっと見てみたいと思います。 There are several passages in the Old Testament that talks about the offerings. これね、アモス書っていうところの5章なんですけども、21から24。 This is in the book of Amos, chapter 5, 21 through 24. で、私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。これ神様の言葉ね。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄も目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方の琴の音を聞きたくない。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。 He says, I hate, I despise, those are strong words, your feastsAnd I take no delight in your solemn assemblies. Even though you offer me your burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. And the peace offerings of your fattened animals, I will not look upon them. Take away from me the noise of your songs. To the melody of your harps, I will not listen. But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream.
ここで神様がもう本当に厳しい、すごい厳しいこと言ってるんだけど、形式的にも形だけ捧げる捧げ物はいらんよって言うんですね。全焼の生贄だろうと、もう和解の生贄だろうと、もうそんな匂いも嗅ぎたくないし、嬉しくないし、目もくれないもって言うんです。私の前で歌ってるかもしれないけど、その騒ぎって言うんですよね。うるさい、もう遠ざけろ、聞きたくない。
These are very, very strong words from God, you know. He's saying, even when you bring offerings before me, if it's just a formality, I don't want it. I hate it. I despise it. He says, I'm not going to accept it. I'm not going to look upon it. Just take it away. Even if you sing to me, that's nothing but a noise to me. I don't want to listen. That's what he says.そんなことよりも、公義を水のように、正義も本当に正しい。神様の目に正しく映ることが常にあなたの心の中から溢れ流れているようにしてほしいんだよっていう。Instead, God says, I want to see justice and righteousness flowing out from your heart like a river.
もう一箇所ちょっと見てみましょうか。
There's one more. Let's look at one more passage. これは二箇所の六節から八節ね。It's in the book of Micah, chapter 6, 6 to 8.これは今度捧げる側の言葉ですね。私は何をもって主の前に進みゆき、と高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進みゆくべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか。 主はあなたに何を求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、平気だってあなたの神と共に歩むことではないか。
It says, with what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of olive oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.
ここからわかるのは、私たちが神様の前にどんなものを持ってきても、それ以上に神様は私たちの心が公義を行い、誠実を愛し、平気だって神様に愛して神様と共に歩んでいる、そういう心を喜ばれるんだってここで言うわけ
です。Here God is, you know, God is saying, you know, no matter what you bring, God wants to see more of your heart, more of your, you know, more of you acting justly and loving mercy and to walk humbly with God. Those kind of heart, that kind of heart God wants to see way more than what you bring.As an offering.
でこういうとこ読んでみるとね、じゃあ捧げ物いらないんだ、何も捧げなくていいんだ、もう心さえきれいであればって思いたくなる人もいるみたいですけど、そういうことじゃないね。捧げることももちろん大事で、心がちゃんとしてたらそこから捧げたいという思いが多分出てくると思う、ね、
This doesn't mean we don't need to give anything to God. That's not what it's saying, you know.Because if you have the right, you know, if your heart is in the right place, you want to give something to God.
だから神様のために心を捧げる、時間を捧げる、労力を捧げる、持ってものを捧げる、これ全部大切なことなんです。
So it is important to give to God your heart, your time, your labor, and whatever you have. Well, it is important.
じゃあどうやったらこのバランス取れるのか、どういうふうにしてで、よく心から捧げることがって言うんですよね。
We often say it's important to give from our heart.
なんとなくわかるんだけど、実はみんな心から捧げてるんです。どんな人も心から捧げてる。問題はどんな心から捧げられてるかっていう、そこが問題なんですね。
But actually, everybody is giving from their heart.I think the issue is what kind of heart is it coming from?
3つのタイプがあると思います。I think there are three types of heart or faith. 捧げる心には3つのタイプがあるんですね。1つは社員的心。
There are three types of you know, giving heart. And one is employee kind of heart.
これ何かというと、これ社員ですから、ね、これをちゃんとやらないと怒られる。これをちゃんとやらないとクビになる。だからちゃんとやっとこうみたいな。そういう心ですね。
This employee type says, well, if I don't do this, I'm going to be in trouble. If I don't do this, I may get fired. So I need to do this.
だからこう神様に対してもそれがこうやらないと罰が当たるみたいな。恐れベース。恐れから出てくる心ですね。これやっとかないと怒られるから、罰が当たるから、人に何か思われると嫌だからっていう、そういう恐れから出てくる義務感によって自分の何かしらを捧げるっていう、そういう心があるんですね。
So this is the fear-based obligation saying, you know, if I don't do this, I'm gonna be, maybe God is gonna punish me. If I don't do this, maybe I'm gonna lose blessing. You know, those fear isthe base of this act of giving or act of offering,
right? 2つ目は保険的心。And the second one is insurance type. これは保険料払っとけば大丈夫っていう、そういう心ですね。
This says, if I keep paying my premium, I'm going to be fine. I'll be insured. I'll be secure.
だから本当にこれをやっておけば、まあ、神様喜んでくれるから、これをやっておけば、ね、祝福あるかなと、これをやっておけばクリスチャンとしての義務を果たせるかなと、だからそういう感じですね。恐れではないんだけど、やっぱこれ義務感なんですよね。ただ自分の益のための義務感なんですね。 クリスチャンとしてこれやっておかなきゃ、これをだからやっとこうって、そしたら神様のとりあえず怒りは買わなくて済むし、もしかしたら祝福もあるかもしれないし、自分が受けられるもののために何かを捧げたいっていう、そういう心ですね。 This said, you know, this is like also obligation, but it's for my own good. You know, if I do this, God might bless me. If I do this, okay, I'm doing what Christians should do, so I'm good. So this is for my own benefit, for my own reputation, for my own blessing. そして三つ目が忠実な、これ僕じゃないですよ、忠実なしもべ的な心。 And the third one is the faithful servant type. これはもう純粋に本当にこの私の、このもう私の主を愛して尊敬して、もうこの方のために捧げたい、この方のために私の時間、私の労力、もうこの方のために何かしたいんだっていう、でそういう心ですね。And this comes from love and respect and desire. You know, you want to do something for God because I love God and I respect Him so much. これあの表面的にはこの3つとも同じことをしているように見えるんですよ。同じように神様のために何かをしているように見える。On the surface, all these three, you know, the action that comes out of all these three heart looks the same. Okay?でも神様に受け入れられるのはもうお分かりだと思います。この3つ目だけですよね。最初の2つは本質的には神様に向かって捧げられてないから。3つ目だけが本当に神様に向かって捧げられる心なんですね。And as you can see, only the third one, the faithful servant type, is accepted to God, acceptable to God. The first two are not really given to God, right? でこれ例えばね、こうやって考えると分かりやすいかもしれない。あんまりよく知らない人に何かこうお土産もらったとか、で何かしてもらったって言ったときに、特に日本人的考え、感覚だと、あ、何かお返ししなきゃって思いますよね。Like, I think this way, say somebody whom you don't know well gave you something or did some favor to you. And especially in our Japanese mind, we think like, oh, I have to give something back.でもその人はあまりよく知らないんですよ。だから、まあ、どういうものをあげたらいいかな、まあ、とりあえず失礼にならない程度のものをあげとけばいいかなみたいな、そんな感覚になるんじゃない、あまりよく知らない人だとね。 But because you don't know this person very well, you know, our Japanese mind might think like, you know, okay, what should I give? Maybe I can give something that, you know, not so offensive, you know, just so, you know, I'll give this so that he will not think bad of me.You know, I'll give this so she can be happy. でももしめちゃくちゃ尊敬してる人、めちゃくちゃ大好きな人が何かしてくれたらどうだろう。 But what if somebody whom you really respect or really like gave you something or did something, a favor to you? うわ、なんかもう俺にあげたいって思うんじゃないから、もうちょっと高くてもいいから、もうこれあげたらもうすごく喜ぶんじゃないかなっていうあげ方をするんじゃないかな。 Then you start thinking, oh, what can I give to him or her? You know, oh, this is a little expensive, but he deserves it. So I'm gonna give this to him or her, and I'm sure he's gonna be thrilled. で、考え方の違いがそこにありますよね。You see how our mind think differently, right? そんな感じなんですよ。本当に神様のことを愛して、もう本当にリスペクトして、もう神様のためにしたいって思う心で捧げるのと、やんなきゃって言って捧げるのと、これぐらいでいいかなって言って捧げるのと、全然違うわけですよね。捧げてる、やってるっていう行為は同じように見えるかもしれない。でも、その心持ちが全然違うわけ。That's how we think about how we can see God, right? Sometimes we think like, you know, oh, I want to do this for God. I want to give this for God. But then there are times that, oh, maybe I'll just do this. On the surface, it may not look very differently, but our heart is so different.これ学校行っててもそうですね。よく小さい子とかであります。
先生が好きだったら成績下上がるんだけど、先生嫌いだったら成績下がるみたいな、ね、ありますよね。同じように宿題もやってるんですよ。同じように授業中も聞いてるんだけども、先生が好きだとそこに気持ちが入るんですよね。もう本当に授業が楽しいから、もうどんどんどんどんこうやってちゃんと聞いてるし、成績が上がってくる。まあ時々好きだけど上がんないのもあるけど、でも大概上がってくる。でも先生嫌いだったら気持ちが入んないんですよね。するといい加減なやり方になって成績下がってくるみたいな、それにすごい似てるんじゃないか。 Or sometimes at school, if you like the teacher, your grade go up, but if you don't like the teacher, the grade goes down. Just like that, you know? If you like the teacher, you pay more attention to what he or she was saying, and you know, you'll do your best for your assignments and all, but if you don't like the teacher, your heart is just not there, right? You'll just do the least amount of work that you have to do. It's just like that. だから本当にこれが私たちの心の、なんていうのかな、心の質っていうの、心、こういう心が私たちの行いの質っていうのかな、それに現れてくるわけですよね。私たちの心の状況が、心がどういう心かということで、それが行い、やることの内容じゃなくて、やることの質に現れてくるわけです。So our heart is revealing the quality of our actions. It's not what we do. It's more like how we do, right? で、これね、日常の信仰生活にちょっと当てはめていくつか例を挙げてみたいと思います。分かりやすいのが結構これ日曜日に教会でやってることが一番分かりやすいから、もちろんそれ以外に月曜日から土曜日までいろんなことやってるわけだけども、それをいくつか挙げてみたいと思うんですね。 So I'm going to apply this to our Christian life, daily life, and I think it's easier to apply to what we do on Sunday in this room, okay? And then of course there are so many other things that we do from Monday to Saturday as Christians, but let's say here, 例えば礼拝から始まりますね。To begin with worship. ね、日曜日に教会行けばいいやって。教会行ったら礼拝したことになるよねって。だからとりあえず教会行って座って、はい終わった、やるべきことやった。それが礼拝、神様の目から見たらそれは礼拝にはならない。For instance, worship, you know, you go to church on Sunday, you sit through the program and I worship God.God may say differently, right? 日曜日に教会に来て座ってれば礼拝っていうんじゃなくて、礼拝のプログラムの一つ一つの中において、礼拝中にやる一つ一つの時に本当に神様に心を向けていること、それがめちゃくちゃ大事ですよね。もう礼拝、それが礼拝の基盤っていうか、ね、礼拝のコアになるじゃないか。It's so important that in everything we do, our heart is looking towards God.例えばこうやってメッセージを聞いて、はいメッセージよ、いいメッセージだった、恵まれましたって帰ったら礼拝になったかっていうと、そうではなくて、本当にメッセージの中で神様に語られて、神様がチャレンジしてくださったことに対して自分が何かしらの応答をして決断をしていく。あ、神様こう言ってくださった、私神様にこうしますっていう決断をして、それを持って帰っていくときに本当に神様への礼拝がなされていく。Even when you listen to the sermon, you know, sometimes you feel like, oh, it was a good sermon, you know, I was so blessed. But the real worshipers would listen to the sermon as the message from God and see the challenge from God and respond and make some kind of decisions to God. You know, God, you told me to do this, I'm going to do that. And you go home with that decision. You know, that's the true worship.これとか賛美、これもね、クリスチャンの歌を歌ってれば賛美かって言ったらそうでもないかもしれない。さっきもね、歌の騒ぎっていう言葉がありましたよね。歌ってればいいと思うんじゃない。本当に歌のその歌詞に合わせて、それに私の心がそこにしっかりついていって神様に向かって歌うときに、それが本当の賛美になるんだよというわけですよ。 Even praises, you know, if you come to church and sing Christian songs, is that praising God? Well, not necessarily.You know, God said this noise, right? It could be the noise to God if we just sing without thinking anything. We want to attach our heart to the lyrics and deliver that to God. And that's when it becomes a true praise. そして
献金もしますね、献金もお金をバスケットに入れれば献金か、いやそうじゃない、本当に神様が私たちにしてくださったことの大きさを思いながら心から神様に向かって捧げたい。もちろんいくら捧げても十分にはならない、イエス様を捧げてくださったその愛に、ね、比べたら十分じゃないんだけど、本当に私に捧げられる精一杯のものを捧げたいんですっていうふうに捧げるときに、それが神様に対する献金になっていく。Even the offering, if you put the money in the basket, is that an offering? I don't know how God would see that. But we want to think about what God gave to us. God gave us His one and only Son. If you start comparing to what we can give, we can never give enough, but we want to give. You know, think about what God has done for you, and I want to give as much as possible. I want to give whatever I can do. You know, with that kind of heart, if we give to God, that will become the true offering. よく額じゃないって言います。確かに額じゃない。他の人と比べて、あの人より多くとか、あの人より少ないとか、そういう額ではないんです。そんなの関係ないですね。もう本当に私が捧げられる精一杯っていうふうに神様が見られるときに、その内容がどういうものか、それを神様は、そこに神様は私たちの心を見られるんじゃないかなと思います。Often people say it's not the amount that you give. Of course, when we don't have to compare with others, saying I'm giving more than that person, I'm not giving more than that person. But God will see, God will probably see the amount in a sense, you know, is this person really giving to me?I think that's how he sees our offerings. そして祈り、ね、お祈りも、ね、もう形式的に祈ればいいってもんでもない、ね、よくあのミーティングの最初に祈って最後に祈って、ね、なんかあるだバイブルスタディの最初に祈って最後に祈って、でもその間のミーティングの態度が神様に喜ばれるものでなかったら、その間のバイブルスタディが本当に神様に喜ばれる方向に行ってなかったら、最初に祈って最後に祈っててもその祈りは何の意味もなさなくてなってしまう。本当に祈ったその言葉、祈った内容がその後にも続いていって、そしてまた祈りで終わる。本当にそういう全てに心がこもっている、心が伴っているときにこれが本物になっていくわけですね。 Even the prayer, you know, if we say the prayer I don't know how he listens to that.But sometimes we have this custom of praying at the beginning of the meeting and praying at the end of the meeting, praying at the beginning of Bible study, and we're going to close with prayer. But if what's in the middle is not consistent with what we have prayed, then prayer doesn't mean much. そして聖書を読むのもそうですね。はい、聖書、はい、ささ、読んだ、起き。っていうんではなくて、やっぱりさっきのメッセージと一緒で、本当に聖書を読むときもそこから神様の言葉を聞いて、そして神様に応答していく。本当にこうやって一つ一つに意味を持たせていく、一つ一つの中に自分の心をしっかり注ぎ込んで、しっかりアタッチしていくときに、神様に受け入れられる捧げ物が生まれるんです。And even the Bible readings, you know, you just in the morning you open the Bible, you read it, and I'm done. Did you really read the Word of God? You know, when we read the Word of God, just like the sermon, you know, we want to take everything we read as the message of God and respond to it. So just like this, you know, we want to attach our hearts to everything we do. We want to pour our heart into everything we do and make it meaningful in God's eyes.一言で言うならば、本当に何をするにしても神様に対して適当にじゃなくて、マジでやろうよっていうことです。真剣にやろうよ。In other words, whatever you do, we want to do it seriously to the Lord. イエス様が私たちのためにしてくださったことを考えてみたいと思うので、Think about what Jesus did for you. 適当に十字架にかかって死んだんかな。いやいやいや。もう死ぬような思いをして、もう真剣そのもので、もう本当にもう死と背中合わせじゃなくて死んだんですからね、もう本当に痛みを真剣に耐えながら、神の力を使って痛みを感じないようにしたわけじゃないんですよ。人として痛みを 100% 100% 感じながら十字架で耐えて耐えて耐えて死んでくださった。もう 100% イエス様の時、私たちのために真剣だったわけですよ。それを天で見ていた父なる神様も 100% 真剣に心を痛めてやってくださったわけですよ。 Think about the cross. You know, when Jesus died on the cross, Jesus was crucified. You know, he was dead serious, right? The pain was real. He didn't use divine power to just cover the pain. No. He remained as a human so that he could feel all the pain. And he endured. He was totally, completely serious from the beginning till the end. And when God the Father was looking at that, he was seriously hurting because of what his son was going through. それを思い出して私たちも真剣に神様に対していくということ、適当に形だけやるんじゃなくて真剣に神様に対していくということ、これを神様は求められているというか喜ばれるんじゃないかな。 Just like that, we want to be totally, completely serious in everything we do for God. Not, we don't want to do anything just as a formality. We want to do everything seriously. We want to take everything seriously. And that's what God wants to see in our offerings, in our offerings of our heart and offerings of our time and labor and everything. 思い出してください。カインの捧げ物は受け入れられなかったので、よく読むとね、神様はカインの捧げ物とカインに目を留められなかったって書いてあるんです。捧げ物だけじゃなくて、カインの捧げ物とカインに目を留められなかったって書いてある。You see, Cain's offering was rejected. But if you read carefully, verse 5, it says, on Cain and his offering, God did not look with favor.He didn't just reject his offering. God also rejected Cain. ってことは私たちも何か適当にやるときに神様は私たちがやってることを拒否するだけではなくて受け入れないだけじゃないんです。私たちも受け入れられてないということになる。That means when God sees us doing something as a formality, it's not that God just rejects what we do. God also rejects.そこまで考えたらちょっとやっぱ真剣にやらなきゃまずいかなと思うんですね。神様に受け入れられなかったらやばいですよ。大変なことになるでしょう。When you think about that, yeah, of course we want to do it seriously, right? We want to take it serious because if God reject you, that's a big, big, big problem. 本当に私たちね、自分の中で神様に受け入れられる真剣な心を日々養い育てていきたいなと。いろんなことがある中で、いろんな忙しい中で、いろんな自分のことでいっぱいの中で、ああとりあえずっていうことが多々ね、僕も多分あると思う、日常の中でね。でも本当に今日のこのストーリーを思い出しながら、あってそこでちょっと止まって、本当に神様、私の心をもう一回吟味して、本当にあなたへの思いをこの中で育てていきたいですっていう、そういう心、そういう信仰を自分の中で養い育てていきたい。神様の私たちに対する真剣性に応える私たちの真剣な信仰、それをやっぱり養い育てていきたいなと思う。 So like we're in the busyness of our life and you know when there are so many things that I want to do, sometimes we end up doing things as a formality just on the surface, and sometimes I do that too, but we want to you know just try to create and nurture thiskind of heart that does everything seriously for God. So that we can be accepted. Whatever we do can be accepted to God. 毎日してること、毎週教会でしてること、その一つ一つ、本当に真剣に考えながら、ね、心を注ぎ込んでいってみましょう。So every, you know, things that we do every day, things that we do every week at church, let's think about it before we just do.でこの後、ね賛美をしたいと思います。この後献金を捧げたいと思います。でその中で
でちょっとやっぱり少し祈り心を持って、少しというか真剣な祈り心を持って、本当に神様に向かって賛美をして、本当に神様に向かって対して献金を捧げたいと思います。もうあと残りわずかですけども、ちょっと練習があったらここで始めて、それを今回ね、家に持ち帰って見てください。 So we're going to sing to the Lord now. After this we're going to sing and we're going to give you offering. And we want to do thisAs we remember what God has just spoken to us. And this could be our practice, and we'll practice now today, and we want to take that home as we leave today. お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当に神様、私たちに対してあなたがもう超真剣に一人を送ってくださり、イエス様が超真剣に十字架にかかってくださいました。その真剣な愛に私たちも真剣な愛で応えたいと思います。チャレンジングですけれども、忙しい中、いろんなことが起きている中で、ついつい心がそこにアタッチされないことがありますけれども、本当にこれを機に私たちが全てのことに心をちゃんとアタッチして、心を注ぎ込んであなたに向かって捧げていくことができますように。これから賛美します。あなたを心から賛美することができますように。これから献金を捧げます。あなたに捧げ物を捧げることができますように。そして祈りの中でも本当にあなたのことを思いながら祈ることができますように。そして家に帰って、これから始まる一週間も毎日本当にあなたとの関係を真剣に捉えて歩んでいくことができますように、導いていてください。And Father, we're so busy and so many things are happening, and sometimes we fall into this formality thing, but we want to be serious with you because you've been serious with me, serious for me. Even Jesus died for me, seriously. And we want to respond to your serious love with our serious love for you. We're going to sing to you now. We're going to give offering to you, and we want to do it from the bottom of our heart. And as we go home today,We want to take the same heart with us and just take our relationship with you seriously. 感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。In Jesus' name we pray.